たっちゃん、タイタニック見たことないらしいよ。
バカにしてます。タイタニックのデータは見たことありますよ。
キモい。激キモ。映画見たことないのにタイタニックデータでだけ触ったことあるやつは、ちょっとキモすぎる。
終始、今回バカにされてましたね。
俺がマイノリティっていうパターンがこの番組においてはありえそうね。怖い。
そうですよ、タイタニックはデータで見るものですから。
違います。で、今回はそのデータサイエンティストが登竜門として使うカグルっていうデータコンペのチュートリアルで使われてるタイタニックのデータをたっちゃんが紹介してくれる。で、それを俺が映画大好き目線で、そのデータの描写こうだよみたいな、映画コンテンツ界でもあるみたいな、ちょっとね、データ分析屋さん一歩踏み込んじゃったね。ポッドキャストはね、コンテンツ系が伸びるんです。
おっと、
そう、期待。そこにデータを入れていくっていうような、データ分析目線でも面白いし、映画好きも面白いっていう陽気におしゃべりした、うん、そんな回になっておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
今回はタイタニックデータ、
イエイ。タイタニックのデータを使って語りたかったんですよ。
来ました、タイタニック。りょっち大好きタイタニック。金曜のロードショーといえばタイタニック。人生で初めて見たラブシーンといえばタイタニック。
違う違う、何の話してるんですか。
え、
データ分析といえばタイタニックですけど。
え、映画の話じゃないんですか今回。コンテンツ界じゃないの。
多分データ分析やってる人はみんなタイタニックって聞いたら、あのデータでって。
何それ、やだ、そんな業界。みんな金曜の夜見てるんじゃないの映画。何回流れたよ金曜ロードショーでタイタニック。
僕は見たことないんで、その面白いの知らないっすよ。
おい、かまいたちみたいなこと言うなよ。俺は見たことあるから。見たことある方が得に決まってるのよ。
いや、何言ってんの。見たことないから得なのよ。多分面白い映画なんでしょ
う。うん。
その面白いのまだこれから味わえるわけだから、僕の方が得です。
まあ、データも見てるしね。
データ分析者から見たタイタニックデータの話を今日はしていきたいと思うんですが。
ほう。船は船でいいんだよね。
沈没した船で、多分そこの認識は合ってると思うんですよ。
あ、よかったよかったよかったよかったよかった。
で、なんでこんなにデータ分析者がタイタニックのデータを語りたいかって話。データ分析やる人の虎の巻的なところで、
うん、
タイタニックのデータを使ってどの乗客が生存したのか、どの乗客が死んでしまったのかっていうデータがあって。
ほとんど死んでなかったっけ。
あ、それは知ってるんですね。僕はデータしか知らないんですけど、これ、
こっちは映画見てんだよ。おい。
あ、そっかそっか。
本当、今、だから本当に多分聞いてる人の8割ぐらいはタイタニック見たことあるから、うん、みんな思ってる。いや、だから映画になってんねんっていう。
そっかそっか。じゃあ、僕の語るデータから見たタイタニックって何かって話をしながら、
うん、
あ、知ってる知ってるって思いながら話を進めていただければいいかなっていう、そういう回ですかね。
じゃあ、なんかデータでこんなこと分かっちゃったんだよねみたいなのを、うん、我が物顔で喋ってるたっちゃんを見ながら、みんな、うん、いや映画で書いてあったしそれ全部みたいなになる回ってことでいいよね。
まあ、そうなりそうだね。データ分析屋さんにとってタイタニックってもう入門書だよみたいな。なんでかっていうとですね、エピソード2かな、この隣のデータ分析屋さんで話した、
めちゃめちゃ前じゃん。
そう、あのカグルっていうデータ分析コンペの話したじゃないですか。
出ました、カグル、みんな大好き、はい、KAGGLE。
そうそうそうそう、 データサイエンティストの登竜門って言われてるカグルですね。そこのチュートリアルで使われているデータセットがタイタニックのデータなんですよ。
チュートリアルがもうマジで全員触るじゃん。
全員触る。とりあえずカグルにログインしてチュートリアルでタイタニックのデータを見て分析をして、誰が生きたか誰が死んだかを予測してサブミットするって、この一連の動作を誰もがやるんですけど、
登竜門のエントランスだ。
エントランスです。
ウィーンの登竜門、登竜門って書いてある門がウィーンって開く直前
の、は
い、
あ、そうそう。で、まあ、これ僕も入社して最初の研修とかでタイタニックのデータを使ってこうデータ分析の技術とかを学んだりもするくらい、本当に最初に学ぶ時に使われるようなデータセットで、だから、まあ、見たことがあるし、まあ、そういうタイタニックっていう沈没船が過去にあったんだなっていうところを知ったんですけど。
そこで知ったの。遅っ遅っ。
そうですよ。だから僕この回のためにタイタニックって何かって改めて今調べてきてるんで、一回タイタニックのおさらいしていいですか。
たっちゃん側がマイノリティだと信じたい。ちょっと教えてほしいな、みんなに。
じゃあタイタニックとはウィキペディアで調べてきた内容を話していいですか。
はい。
これですね、イギリスのホワイトスターライン社が作った豪華客船。
あ、イギリスなんだ。
そうそう、 RMS タイタニック号っていう正式名称なんですけど。
あれ、そうだったか。なんかアメリカから出発してるから、うん、アメリカの船だと思ってた。
あ、出発した場所とか僕は全然知らないんで、いいんですけど。で、1912年4月14日の深夜ですね、
うん、
北大西洋上で氷山に接触して沈没したっていう船です、
うんうん、はい。
で、乗客乗員は2224人、そのうち犠牲者が1500人、だから半分以上が亡くなっているっていうものですね。
あれ、そんな乗ってたんだ。あ、俺もうちょい少なくてほとんど死んじゃったみたいな話だと思ってた。
まあ、で、まあ、700人くらいが生還したよっていう、そういうのが、事実として過去にありましたと。
はい。
この事故が映画化されるなどで有名になったって書いてますね。
みんなそっちで知ってんのよ。
はい、
書いてあるとかじゃなくて。
はい。ということで、まあ、そういったタイタニック号がありましたよと。で、2000人くらい乗ってて亡くなりましたよと、半分以上が。これがタイタニックの説明なんですけど、そのカグルのデータセットではどういうふうなデータがあるかっていうところを紹介するとですね、
はいはいはい、
その乗客乗員2224人の年齢だったり性別だったり、うん、あとはどこの部屋で予約をしていたかとか、チケットの階級とか、
うん、
一緒に乗船した親子の数とか兄弟とか、まあ、家族の情報などなど。
あ、そんなあるんだ。
そう、属性情報があって、で、うん、その中から実際に亡くなった人と生き残った人を予測してみるのがこの分析の、まあ、目的ですね。
ジャック・ドーソンいるの。じゃあジャック・ドーソン
何の話ですか。
あ、そっか、見たことない。おい、船のさ、どこでさ、
はいはい、
両手広げて、
あ、
タイタニックのポーズ、
有名なシーン。
そう、あれぐらい見たことあるでしょ。
モノマネとかね、いろいろやってる人いるから、なんかそういうのあるんだなって知ってるんですけど。
嘘だ、恥じろよ、知らないことを。
いやいやいや、
この2分1で話してるから、なんか、
はいはい、
ワンチャン俺がマイノリティみたいなスタンスで来てるけど、100% たっちゃんがマイノリティだから、
はい、あ、そうなのかな。うん、まあちょっとそこはお前何言ってんだみたいな感じで、はい、コメントしてもらえればいいんですけど。はい、というのが、あの、まあ、データとしてありますよっていう話ですね。
あ、じゃああれがいるね、あの一等客室に乗ってる老夫婦。
おお、いるのかもしれない。あ、でもいいこと言いますね。そうなんですよ、船には一等とか二等とか客室のグレードもあるんですよ。これもデータとしてちゃんとあるんで。
ローズは一等客室の乗客なんです。
ああ、そうなんです、ありがとうございます。そういうドメイン知識もあるとなおさらこう分析がやる気が出てきますね。
タイタニックの映画の内容をドメイン知識で片付けないでもらっていいですか。
で、そう、今日話したかったのは、すみません、ちょっと本題戻っていくんですけど、このデータから分かるタイタニックのどんな人が生き残ったのかっていうところを
当ててやろうか。
はいはいはいはい。
当ててやろうか。どういう順番で救助艇に乗ったか。
ちょっと待ってください。こちらのあらすじがあるんで。
ウィキペディアで調べたやつでしょ。
はい、まあちょっと紹介していきたいなと思って。これが本当にその映画のあらすじと合ってたなら、それはもうデータってすごいよねって話になると思うんですよ。データ分析ってすごい価値があるよねっていう話。
違うよ、映画がすごいんだよ。そのデータがあってで映画作ってるから。
それは分かんないじゃないですか。その生存者がいたわけだから、その人の語り口とかで。
ああ、まあそうね、
そうそうそう、ちょっと美化されてるかもしれないし。
確かに、まあ、古い映画だしね。その頃はまだビッグデータとかね、そうそうそう、美の字もないよね。
まあ、いくらでもね、映画なんで漏れるんで。
おい、タイタニックバカにしてるだろ、ちょっと。
いやいや、真実のね、タイタニックを教えてあげたいなっていうところで。
ファクトで語るタイタニックね。
はい。あ、いいですね。そういうことです。っていうところで、そう、話していくんですけど、カグルのサイトにはですね、そのタイタニックのデータ、こんなもので、ちょっと分析してくださいね、みたいな。その概要みたいなのが書いてるんですけど、そこにですね、ちょっとこんな記載があって、
うん、
タイタニックでその半数以上の乗客が亡くなりましたと、
うん、
でそこの背景にはその乗ってる人全員の救命ボートがなかったらしいんですよ。
造船会社の社長がケチったらしいです。
あ、いいドメイン知識ですね。
らしいよ。なんかその世界一の豪華客船だから、救助艇をたくさんつけると見栄えが悪くなるなんていう話が、うん、
あ、
これもちょっと眉唾な話だけどね。
はいはいはい。あ、でもそういうのがあるんだ。まあ、だから全員は生き残れなくて、
うん、
その生き残った人と仕方なく亡くなってしまった人っていうのが、まあ、いると。でそこには、うん、まあ、運の要素もあったのかもしれないんだけど、その乗客の中でのその生き残りやすいグループとか優先的に助けられた人がいたんじゃないのっていうところがあるので、
はいはい、
それをデータから見てみましょうと。
あー、なるほどね。
うん、
見えてきた見えてきた。
モチベーションはそういうとこですね。
うん、データの形もね、さっき言ってたみたいな、
はい、
どこに泊まっててというか、どこの部屋を取ってて、
うんうん、
何歳で、ここだよね、重要なのね、この2つ。
そうだよ、
重要な
の。あ、よくそういうこと。
大丈夫、まあ、みんな知ってるから、聞いてる人みんな知ってるから。
あ、まあじゃあもう早速データパーッと見た結果ちょっと教えていきたいなと思うんですけど、
うん、
じゃあまずじゃあ最初ですね、性別、これが生存確率を左右する大きなファクターだったっていうのが見えてきたんで紹介したいと思います。
はい
はい。ですね、まあ男性と女性っていうデータがあって、これを生存確率で分けてみると、なんと女性が 75%、 男性が 20% 未満。つまり女性が生き残ったんですよ。
知ってます。
これは驚きですよね。
もうね、
これ映画でもそうでした。
はい。
あ、そうですか。
これはね、やっぱ今の時代、こう平等、
うんうん、
ダイバーシティ、
はいはい、
みたいなのがありますけど、やっぱ言うて世界中男尊女卑の時代じゃない。
はいはい。
そうけど最後のところでは、
うん、
女子供に優しい男たちっていう性質が現れてくるわけですよ。
なるほどなるほど。
ってことですよね。
まあ僕はデータからそういうことなんじゃないかなと推測をしたんですけど。
鋭い。
鋭い。あ、やっぱそうなんですね。
いいデータサイエンティストになるよ君は。
ありがとうございます。そう、女性が優先的に助けられる、まあ、性別っていうところと年齢もあったんで、年齢もお伝えすると、5歳未満の生存確率が圧倒的に高かった。
はい、知ってます。
はい。
なぜならこう男気を出すときに出てくるワード、はい、女子供、この ね、
なるほどね、
今の時代にはそぐわない女子供ども、うん、を先に船に乗せる と。
なるほどね。女子供には未来があると。
そういうことです。
いや、 ここ涙流すポイントっすね、きっと映画だったら。
いやそうね、まさに今だからみんなね、さっき俺がちょっとちらっとあの老夫婦の話したから、今ねそこのやりとりとその老夫婦がね出てくんのよ。
あ、そうなんだ、すごいね、リンクしてますね、データと映画ちゃんと。
はい。
いやだからちょっと
俺が変なこと言ってるみたいになってるからだんだん。
いやでもこれちゃんとね、もう少しデータの話少しすると、そのチケット階級って言って、その階級、多分一等室とか二等室とかあると思うんですけど、うん、その中でもやっぱりグレードの高い部屋に泊まってる人が生存確率圧倒的に高くて、
はい、
でそのさっき年齢の話もしたんですけど、若い人と80歳ぐらいのもう老人も助かったっていうところで、年齢とその階級の話を組み合わせてデータを見てみると、もう圧倒的に一等室にいて、うん、そこにいる女性がもう 90% 以上助かっているっていうのが分かってるんですよ。
そんななんだ、めちゃめちゃじゃん。
そうなんですよ、
最後までバイオリン弾いてた、はいはいはい、あのブルックみたいなやつどこ飛ばしたんだろうね。
あ、そんな人もいるんですか。
そう、ワンピースのブルックみたいなやつがいるの
よ。
あ、沈みゆく船で最後音楽を奏でて、
はいはいはい、
亡くなっていく。
あ、亡くなっちゃったんだ。
そう、あとはだ、その一等室に泊まってる社長、
うんうん、
と社長夫人の老夫婦が一等室にいて、はいはい、そのおばあちゃんは、うん、言っちゃえば救出される組だから、一等室のおばあちゃんだから、
はいはい、
女性
だから、女性だ、
最優先となるんだけど、その 90% に入らなかったね、そのおばあちゃんは。
あ、そうなんや。
もう旦那はまあ残んなきゃいけないから、
はいはいはい、
ってなった時にここまで連れ添って、このタイミングで私だけ生きてどうするんって言って客室に戻って、ベッドの上で2人で抱き合って沈んでいくって、
はい、そんな感じだったんですか。そのもう船が沈むって分かって、船の中の人たちは誰が生き残って誰が沈むかみたいなところの、まあ、選別じゃないけど、みんなで、うん、お前は生き残れみたいな話が繰り広げられてたんですか。
あ、そうそうそうそう。で、その死の覚悟をしていく人たちの話とか、
はいはい、
もう逆にでもなんかもがいていくぞみたいな感じで
い
く描写とか、はいはい、っていうところが、ね、すげえ全部丁寧に描かれて大ヒット作品になってると。
あ、そうなんですね。ちょっとそこまではデータからちょっと読み取れなかったさ、なんか
でしょうね。
これデータ見ると30代の男性がもうほぼほぼ亡くなっちゃってるんですよ。そうだから、そういうなんかこうギリギリのところでお前は行け、俺は他の人を助けるみたいな、そういうなんか逼迫した状況なのかなと思ったんですけど、意外と冷静に、
いや分からん、まあなんかさっきたっちゃんが言ってた言葉になっちゃうのは嫌だけど、
はいはい、
まあ映画だから、
あ、なるほどね、まあ
まあそこはね綺麗に描かれてるよ。
うんうんうんうん。
でだからそれこそ主人公の女の人ね、ローズね、とディカプリオよ。
はいはいはい、主演
ディカプリオ。そうディカプリオがあれよ、ジャックよ。
はは。
で、あのローズがケイト・ウィンスレットね。
はは。
そうってなって、だからここはだから最終的にはその沈んでく船の最後尾のとこにいるのよ、二人とも。
なるほどね。
そう。そうで、ズバーン行って、みたいな。で、最後、だから結局、ローズの方だけ助かる。
はい。
お話なんだけど、
はいはい。あ、全然ハッピーエンドじゃないんだ。
そうです。
なるほどね。ちょっとそこまでは正直分かんなかったから、まあ今の話を聞いて、よりこう、なんだろう、具体的にイメージできたんでよかったんですけど、うん、まあ、そういう性別とかね、グレードが効いてるよっていうのがデータから見えましたっていうのがまず一つっすね。あとこれ、そうデータ見てて思ったのは、自分の家族がいるかいないかっていうところがかなり生存率に大きく寄与してたっていうのが見えていて、
ほう、
一人で乗船した人はほぼ 助かってなくて、親とか子供とか兄弟とか妻とか、そういうまあ血縁にあたる人がまあ数人いると助かってると、生存率 50% くらいまで。最初に言い忘れたんですけど、平均の生存率って 38% なんですよ。
はいはいはい。
だからまあ 50% でもまあ生存率高いよねって言えるんですけど、
うん、うん、
まあそういう、
そうね、確かに、
そう、一人ぼっちよりかは兄弟家族がいる方が生存率上がるよっていうのが分かってて、ただこれ多ければいいわけじゃなくて、大家族で乗ってきた乗客は全滅してるっていうのも分かってるんですよね。8人ぐらいの大家族、
ビッグダディが乗っちゃった。
ビッグダディ
だってめちゃめちゃ豪華客船なんだもんね。出てきたかな、うん、そんな家族覚えてないな
っていうのがまあ分かってて、まあ多分1人2人だったら一緒に頑張って生き残ろうってなるのかもしれないけど、8人とかの大家族だったら誰か生き残って誰か死ぬとか、
うんうん、
まあ、そこ選ぶのもかわいそうだし、だったらまあみんな一緒に自決じゃないけどっていうこともまあ船内ではあったのかなっていうのが想像できるかなと。
それは、
はい、はい、はい、どうぞ。
その、はい、僕はデータアナリストとしてデータの偏りを指摘したいです、
うん、はい、お願いします。
あの8人家族で来るような人はそんなにいないと思うので、
はい、
まず大家族のサンプル数が少ないんじゃないかと思います。
はい、まあそれはその通りですね。8人大家族は1組しかいなかったので、まあ、それがたまたまなくなっちゃったっていうのはあるかなとは思います、
ね、そうですよね、
はい、
30% ってことはまあ赤が 70% の確率で出る、黒が 30% だったらまあ赤になる確率の方が高いと。
はい
はい、これがデータのバイアスと呼ばれるやつですね。
はい、ありがとうございます、はい、いいですね。 データ側に寄ってきてくれましたね。
やだな、なんかそれ俺は作品側にいたいんだよ。
はいはい、
じゃあだから一人でいる人も実はあんまりいなかったんじゃないかっていう説はどうでしょう。
あ、一人で乗った人はですね、あ、これちょっと数値がパッと出てないんですけど、一定数いましたね。
いるんだ。
データとして、うん、偏りがあるとは言えない。
なるほどね。
サンプル数はいたので。
ジャックみたいにポーカーで乗ったやつはいないの？
ん？何の話？
ジャックはもうね、金持ってないのよ。主人公、ディカプリオ。
はいはい。はいはい。
だけど、もうギャンブルで、ポーカーでバチーンって手に入れて、うん、チケットを。
はいはい。
それで乗ってるの。
あ、そうなんだ。
そう。で、そこに、その、まあ一流階級のやつしか、この船の中に乗ってないとことの、まあ、格差の上での恋愛みたいな、
うんうんうん、そこでの恋愛もあったんですね。
あるよ、それ恋愛の話だから。タイタニック、
え、そうなの？
ラブストーリーだから。
え、ドキュメンタリーじゃないんですか？船が沈んだ。
あ、違います違います、ラブストーリーです、ローズとジャックの。
なるほどね。
映画見てると、あ、はい、もう一個僕気になることあります、は
い、あ、お願いします、どうぞ。
はい、あの映画を見てる人は、
はい、
あの先入観を持って分析をしていると思うので正解にたどり着けないと思います。だバイアスがかかっちゃうから、やっぱりデータを処理するときに、
はいはい、
まず一回やっぱジャック探しちゃうじゃん多分。
多分、ね、そうだった、
多分ジャック探しちゃうね。
はいはいはいはい。
三等船室にいた一人で乗っている20代青年、
はいはいはい、
なかなかいないから、きっと、
まあ、そうだね、いないと思う。
うわ、これジャックだみたいな。でしかも多分死亡フラグがついてる。データ分析にとってやっぱそこって重要じゃん、その、
うんうんうん、
心理的なバイアスというか、
はいはい、分析の処理の時にね、
そう、こういうデータが出るはずだって言って、じゃあそれこそたっちゃんは映画を見たことないから、
うん、
そのピュアにデータを年齢と性別に分けてみようってなるかもしれないけど、はい、映画見た人はもう女子供を先に救助艇に乗せてる、しかも一等客室のやつを乗せてるの知ってるから。
はいはい。
ってなったら、ね、なんかいろんな、まだ他にもデータがあるのに、そいつらはもうすぐに、まあ、はい、客室、性別、年齢。だからこれはもうね、うんうん、あかんよ、これ登竜門の扉。もう全然開かない。そんなやつを通すわけにいかないよ。
まあでもそれ一長一短じゃないですか。そういう考え方はもちろん大事なんだけど、データ分析だそういうなんだろう、前情報が あると、あのこの後予測するモデル作る時の、まあ、大々ヒントになるから、いいモデルを作れるよねっていう観点だとすごく大切な情報だと思ってて。
なるほどね。だからドメイン知識って呼ぶのか、うん、
そうですよ、まあ、つまりドメイン知識を持ってるかどうかっていう話。
なるほどな。多分だけどみんなが知ってるから例題になってるんだよ。
まあ、そうだね。そういうことなのか。
ピュアな状態でタイタニックのデータを触ってるやつがいるとはかぐる側も思ってないの。
そっか。
え、知らないの、うん、えって。
まあそうだね。まあ、だからその、まあ、目的はいい精度の予測モデルを作るってところがこのチュートリアルの目的なわけだから、うん、まあ、誰もが知っているであろうタイタニックを使って、じゃあ特徴量として性別とか年齢が効くから、それを AI のモデルに食べさせてあげて学習させてあげて、で出てきた結果を見るとほらね、性別年齢聞いてたでしょっていうところがこう納得いきながら学習できるよねっていうところが、
あ、
まあチュートリアルとしては
確かにいいのかもしれない、
いいんじゃないっていう話かもしれないですね。
なるほどね、うん、納得しちゃった、まあ、
指摘したよされたように、まあ、僕はピュアな状態でこのデータを見て、なるほど、女性生きてる、ふむふむっていう、こう一個ずつ納得しながら見てしまったんですけど、みんなはもうちょっと先回りして近道でやってたかもしれないですね。
そうね、人の5倍ぐらいチュートリアルかかってんじゃないの。だっせー、チュートリアルめっちゃ時間かけてるやつ。
まあこんなところがね、データから見えてきましたよっていう、まあ今日はお話だったんですけど。
ああ、いいね。でもなんかさ、うん、あんまチュートリアルとしてはやっぱ良くないよね。もう一個良くないなと思った点があったわ。
はいはい。
タイタニックでしか使えないじゃん、その情報って。だって普通に船が沈むっていう現象があった時に乗客が乗ってたら、
うん、うん
うん、女性子供だけが偏って生き残るなんていうのは、うん、自然の現象で考えたらありえないじゃん。
ありえないね、確かに。
そうでしょ。でそれでかぐるってことはやっぱ機械学習のモデルとかは多分作るわけじゃん。
はいはい。
そうけど、これってタイタニックの乗客たちのもう通常ではない意思決定が挟まった上でできた結果なわけじゃん、はいはいは
い、うん、そうだね。
ってことはタイタニック以外じゃ使えないわけよ、そのモデルは。
いや、まさにその通りです。
ってなるとやっぱチュートリアルとしては良くないと思う、俺は。
これは多分ね、その仕事とかで機械学習モデルを作ったり扱う人にとってはその意識はあることすごく、まあ、大事だと思うんですけど、カグルにおいてはもう圧倒的にそのタスクに特化したモデルを作るのが目的としてあるから、う
ん、なるほどね。
そう、カグルのコンペティション、カグルで開かれるコンペティションってもう 0.01% とかの精度を競うコンペで、もうそのタスクにだけ特化した AI を作った人が優勝するっていう世界戦なんで、まあ、そこに対するチュートリアルとしてはいいんじゃないのかなと。
あ、確かに。
ただ一般的なデータ分析者を作る、学ぶっていうところで の意識を持った人が学習するにとっては確かに不足している部分はあるかもしれないですね。
そうね、
社会におけるデータサイエンティスト、データアナリストの意識としては大事なこと言いましたね。
本当にカグルばっかやってる人多分気づかないんだよ。グランドマスター。
いやいや、グランドマスターまで行くとそれも分かった上で、もう趣味の一つとしてやってるから。
本当にそうよ、近くにグランドマスターいっぱいいるけど、すごいもん、
うん、いやすごいですよ。誰もが通るデータサイエンティストの登竜門カグルでの扱われてるタイタニックをデータ分析の観点から お話ししたっていうのが今日のエピソードだったんですけど、
面白かった。いやー、俺の目線で聞いてる人いたらめっちゃ面白いぞこれ。
本当っすかね。
うん、いやー、うん、いやだと思う。だってなんかすげえバカみたいに見えてくるもん。
僕が。そうなんかな。
なんかそういう人が嫌われるんだよね。
嫌われる代表格。
そう、いやなんか
最悪だよ。
タイタニックってあのデータで見るもんなんで。
しかも真面目にね、そう真面目なトーンでそう喋ってる人がたまにいます。いるって話？
なんかあったじゃん。やっぱさ、今までのさ、こう、
はいはいはいはい、
学生の頃とかもさ。いやもうあのドラマ見てないのみたいな、いやでも数学の本がみたいな、なんかあの熱量のさみたいなのを今大人だって久しぶりに感じた。
じゃあ嫌われるやつ代表格として今日は喋りましたけど、いやでもね、そう忘れないでいてほしいのは、そう何かに特化したところの人も社会においては重要ですからね。そうタイタニックで最高峰の AI モデルを作る人みたいな、うん、なんかに特化した才能っていうのはやっぱり大事なんで、 それは忘れないでいてほしいです。その小バカにする皆さん。
メッセージ性なら今回は、はい、さあまあタイタニックのデータでまとめたけど、金曜ロードショー見たことあるやつと見たことないやつの戦いだから。
そうですね。いやこういうの多分いっぱいあると思うんだよな、他のデータセット見てみたら、
うん、こうありそうだね。
ね、
なんならそれに合わせて俺映画見てくるよ。
うん、じゃあちょっと面白データセットまたちょっと探しておきますわ。
あ、いいね、これねめっちゃ面白かった。
あ、オッケーです、オッケーです、
楽しかったこれ。ということで、じゃあ次回は、
はい、
この番組の数字、ポッドキャストの番組のデータ、
はいはい、
出しちゃいましょうか。
アナリティクスのデータ、
そうね、
あ、いいっすね。で、分析屋さんなんで、
宇宙話のデータと比較してみるっていう。
お、日本第3位。
ほんとよ、すごいだろうねえ。売れ売れ。
比較して大丈夫？ほんとに。もうこのチャンネルの数字もギューッとちっちゃくなっちゃうね、見えないぐらいまで。
そう、だからそれで、いやこれね、だから2番組見えてるから、
うん、
俺的にはめちゃめちゃ面白くて、
はいはい、
宇宙話のリスナーに僕は裏切られているのではないかとっていう話をしていこうかなと、はい、まあどうせ聞いてないし宇宙話のリスナーこれ
まあまあまあ系統違いすぎるしね。
そうっていうのをまあちょっと話していこうかなと思っておりますので、はい、まあ、次回も楽しみにしておいてください。
はい。
隣のデータ分析屋さん、今回も面白いなと思ったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。番組の感想や質問は、ハッシュタグ、隣の分析屋、隣のがひらがなで、分析屋は漢字でお願いします。また、概要欄に貼ってあるお便りコーナーから、コメント、感想、質問、じゃんじゃんお寄せください。ではまた。
バイバーイ。